今日もが、はい、がですが、もうこれでがはもう大丈夫ですかね。がわかりました。じゃあがとは、
がと
は
人から見た自
分。はいはい。がというのは人から見た自分ですね。もう何度もお話をしているので分かりました。もうがについてはもう完璧。私たちはですね、肉体に、ね、魂が宿っていると、ね、肉体に魂が宿っている。この魂っていうのは無明界からこうね生まれてきたと。無明界から生まれてきたと。で、無明界っていうのは自分と人とのこの境界線がはっきりしない世界。わかりますかね。自分と人との境界線はっきりしない。だから私たちはですよ、私が死んだらこの私の肉体から私の魂が抜け出して次の肉体に、ね、次の肉体に移ると思ってるわけ。当然のこと。
そうはいかないじゃない。
私が死んだら、うん、この肉体から魂なるものが抜け出して、うん、次の章に移ると思ってるんですね、うん、
そのまま
これをまあがって言うんですよ。がっていうのはいわゆる私たちの持っている思想、
うん、ね、
イメージ、そうそうそうそう。真実は我に対して無我なんですね。真実は我に対して無我。これを仏教で空無我っていうふうに言うんです。空無我。つまり私なる魂は存在しませんよっていうことです、ね、私なる魂は存在しないってことですね。ところが私たちは、魂が存在するっていうふうに思いたいわけ。死んだら、ね、死んだら肉体が滅んでも私の中に何かこう魂みたいなものがあって、ね、その魂っていうのがこれが、がっていうのは、固定不変なものってことです。魂だから私たちが業だと呼んでいるものも、ね、業だと呼んでいるものもそのなんていうんですかね、がなんですよ。がっていうのはいわゆる固定不変なものってことです。固定不変なもの、私たちが業だと思い浮かべているものは、業だと聞いてね思い浮かべているものは、それは固定不変な魂を思い浮かべているってことです。固定不変っていうのはいわゆる崩れることはない、そういう魂みたいなものを想像しているってことです。
法もないってことですか。
その固定不変な魂は存在しないってことです。
だって言い切れる。
固定っていうのはいわゆる変わらないってことですよ。変わらない。変わらない魂みたいなものは存在しないってことです。わかりますか？難しい。
変わらない。
固定っていうのは変わらない。変わらない。ね？不変っていうのは変わることがない。それを私たちは魂として想像しているってこと。わかりますか？肉体に宿っている魂っていうのは非常にこう変わらないものとして想像しているってことです。ゴーって、だから私たちがゴーと呼んでいる、ゴーと呼んでいて、ゴーと呼んでね、イメージするものは、いわゆる固定不変な魂を想像してるってことです。はい。
結局じゃ自分が考えるものは全てか。
その私たちが想像している魂というイメージは、ガなんです。わかりますかね。だから私の中に魂が宿ってますよっていうこの魂を私たちが想像するときは固定不変なものとして想像してるってことです。で、空無我っていうのは何かっていうとね、固定してないってことです。不変じゃないってことです。変わるものってことです。はいはいはいはい。
本来は変わるものを変えたくない変えたくないと
思いの中で、本来は変わってしまうものなんですよ。私たちの魂っていうのは、私たちは非常にこう消えやすいものだとか消滅してしまうんじゃないかぐらいに思ってるってことです。
コロコロ変わるわけ。
そう。
何も気づかないけど。
例えば私っていうのはですよ。私っていうのは人の影響を強く受けるじゃないですか。ね、腹が立っている人の近くに行けば腹が立つし。不安な人のそばに行けば不安になる、ね、それはなぜかって言ったら、その不安な人の影響を自分が受けて不安になったからなんです、ね、その人と自分とがいて、この人が不安だとしたらですよ、この人が不安だとしたらね、その人と私との境界線がはっきりしてるわけじゃないから、この人が不安だとしたら私も不安になってくる。
波長を受ける
よ。そう、うん、この人が怒りを起こしていたならばね、
嫌な、
そしたら自分も腹が立ってくるわけ。
嫌な気分。
そんなことってあるのかな。
あります、あります。
気がつかないだけだね。
いやいや、そんなことはなく、その人の影響を私たちは受けると、ね、それを受けるっていうのは魂自体がその人の影響に染まってしまうってことなんです。
簡単に染まっちゃうね。
わかりました。
じゃあ悪いことにも染まっちゃうの？
そう。
やだね。
そう、だから染まり、私たちの魂っていうのは、ね、固定不変なものではない。固定不変っていうのはですよ、ね、人が不安であっても自分は不安にならないってことです。 人が腹が立ってても自分は腹が立たない。まずは固定不変だからって。でも実際は空、空っていうのはね、空っていうのはいわゆる我ではない。空っていうのはここといわゆる私と人との境界線がない。境界線がないってことは魂の境界線がないってことです。だから私と向井さんとの魂は完全に分かれているわけじゃないってことです。だから例えば向井さんが不安だとしたら、その不安を私はもらってしまうし、私が例えば功徳がいっぱいだったら向井さんに功徳が流れていくわけ。こういう関係にありますよってことです。わかります
か？功徳なら素晴らしいけど、悪の美談
に怒りなんないよね。
だからね、怒りだったら怒りをもらうし、不安だったら不安をもらうし、ね、苦しみだったら苦しみをもらうし、罪悪だったら罪悪をもらっちゃう。
イライラそうな
る。いやいや、イライラんじゃなくてイライラんじゃなくて、空っていうのはそういうことを指すわけ。
あら、
空っていうのは、
なんだ、
空っていうのはいわゆる私と人との境界線がないですよってことです。境界線がないですよ。それに対して我っていうのは固定不変っていうことで、人と私を完全に分離することができるってことです。だから人は人、自分は自分で折れるって思うのが我ってことです。空っていうのは人と自分っていうのはつながってるっていうことです、ね、だから私の影響は人にも与えるし、人の影響は私も受けるし、そういう中で私というものは存在しているってことなんです。わかりました。
難しいね。でもね、ね、
難しいですか。
難しいですか。
例えばまあね、お母さんが、ね、妊娠して赤ちゃんが宿る。そうするとその赤ちゃんが、ね、穏やかな赤ちゃんならば、お母さんは穏やかになるんです。
やっぱり。
ね、不安いっぱいな赤ちゃんなら、お母さんは不安いっぱいになる。
赤ちゃんの不安どこでわかるんでし
ょ。はい、
赤ちゃんの不安は、
いやだから宿った時点で、はあ、なんとなく不安になる。
それは空無我だから。
空、そうそうそうそうそう。だから私の魂が分離して赤ちゃんになってるわけじゃなくて、ね、赤ちゃんが私の魂、私の中にある赤ちゃんっていうねところにこう宿るわけ、ね、赤ちゃんの肉体にね、その魂が宿るわけです。そうするとお母さんお母さんで赤ちゃんの影響を受けるし、おか、ね、赤ちゃん赤ちゃんでお母さんの影響を受ける。なぜならば空無我だから。真実ね。真実は空無我の世界の中に私たちは存在していると。ところが私たちはそういう人に影響を受けるような自分は弱い存在だと感じるわけ、ね、人に影響を受けてしまう自分、ね、 いわゆる人が不安だと自分も不安になってしまう、人が腹が立ってたら自分は腹が立ってしまう、まるで自分の主体がないような感じがしません、うん、人に影響を受けるっていうことはですよ、人に影響を受けるっていうことはね、人にそのまま飲まれてしまうこともあるってことです。例えば自分が穏やかでいたいって思っても人が不安になったら自分も不安になってしまう、人が欲まみれでいたら自分も欲まみれになってしまう、人がイライラしてたら自分もイライラしてしまう。そうすると自分がまるってないような感じがしません？わかります？
言ってる。それいいのかそれで。
だから余計にこう顔。
そう、だから、そう、私はそんなもの影響を受けないような自分になりたいと思う。これが我。だから感じてるのは空無我なわけ。だからこそ、その固定不変な魂であってほしいと思うってことです。
私は私だっていうようなもんですね。
はい。空無我で言ったならばね、空無我で言ったならば、例えば、私が、ね、罪悪を作りました。そうそう、罪悪を作った業が私の荒屋敷の中にあるってことです。まあ、向井さん、ちょっと、これ、すいませんが、私の罪悪ですけど、受け取っていただけませんか？
受け取りたくないけど、今。私としては。
だけど、受け取ってしまう。
そうなんです。そうなんです。そう。
いやでも受け取ってしまう。
そうなんです。そう。そうそう。空無我だから。これが空無我なんです。空無我っていうのはね。だからある団体で聞いてきましたよね。因果の道理だ。私が蒔いた種まきは私に返ってくる。うん、人の蒔いた種まきはその人に返ってくる。私の蒔いたね、種まきが人に移ることもないし、人の蒔いた種まきが私に移ることもないと聞いてきたはずですけど、真実はそうじゃないわけ。真実は私の蒔いた種まきが人に移ってしまうわけ。ああ、そうそうそうそう。なぜならば、私っていう主体がもともと存在してないから。私の魂と人の魂の境界線は存在してないわけ。
今もうすでに。
そうそうそうそう。だから、私が皆さんの代わりに修行に励めば、皆さんは修行に励むことなく浄土に往生できる。
できるの？
できます。
その影響も自然に。
そう、私が一生懸命功徳を積めば、そう、空無我だから、その功徳を人に与えて、その人がね、修行に励んだということにできるわけ。
いいことならいいです
ね。いいことも悪いことも一緒です。そういうことにな
る。いいことばっかりなのに。
わかりました。だいぶ分かっていただきました。いいですか。空無我の世界に私たちはいますよと。
空無我だからとにかく人の影響を受けやすい
全部がつけ
ない、
全部同じ仕
様は、ね、そう
自動的に受けてしまう、
そう、ね、だから私という主体が初めから存在してるわけじゃないってことなんですよ、ね、だから、ね、ある団体でね、一生懸命種をまいたことは人にはいかないっていうのはもう初めから私という主体が存在しているっていう思想なんです。でも 仏教は空無我の思想だから、私という主体は存在しないってことなんです。もちろん私の中に魂は宿ってるけど、空なんだ。空っていうのは、いわゆる私と人との境界線がはっきりとしないってことです。
はい。自分の境界線、人と自分の境界線がない。
例えばお母さんが一生懸命心を穏やかにしていれば、赤ちゃんは心穏やかになる。反対にお母さんがイライラしていれば、赤ちゃんは不安になる。なぜならば、空だからです。空。空っていうのは、私と人との境界線があるわけじゃないってことです。
よく、異心、原心っていう言葉があるけど、そんな感じ。
まあ、異心、原心もそうですね。ただ、その人の魂をいただくから、その人のいわゆる思いとかそういうものもわかると。だから、境界線がないってことです。境界線、私と人との境界線がない、ね、境界線がある思想、あるっていうのをがっていうわけ、ね、固定不変な私が存在している、私なるものがもともと存在していて、ね、そして私の魂は次の章、次の章というふうに移っていくと、こういう思想と。でも真実は空だから、空だから私と例えば向井さんとのいわゆる魂の境界線がはっきりしないってことです。ここは私の魂っていうのははっきりしますよ。ここは向井さんの魂ってことははっきりするけど、こっからここまでの間はどこまでが私でどこまでが向井さんかははっきりしないってことです。
それが空無我の世界。
そうそうそう。だから私の魂が相手に影響を与えるってこともできるし、相手の魂が私に影響を受けるってこともあるわけです。なぜならば空だから。例えば、お母さんが頑張って子育てをした。お母さんは悪号だったけど、子育てをしたために子供は善号になった。ね。そうすると、ね、子供は善号だから、お母さんも善号になってる。なぜならば、空無我だ。お母さんが悪業、そう、お母さんの悪業が強ければ、ね、子供の方に移っていく。合同は計りのごとし、重きものをね、まず引くってね。だから、強い業の方に染まっていくと。でも少なくとも子育てで、頑張って子供をいい業に育ててあげれば、いいものを子供から受けて、自分自身もいい業に変わっていくと。なぜならば空無我。分かってきました。なるほど。難しい。
いや難しくないです。
難しくない。分かってもらいました。だから私たちは人の影響をもろに受けるんです。もろに受ける。ね、いいものも悪いものももろに受けてしまうというそういう魂を持ってるってことです。
やっぱいい方がいいね。なんならいい方がいいね。
イライラしたらイライラも映っちゃうね。
そうか。
ね。いいね、いい業を、なんていうんですかね。いいものも悪いものも。 私たちの魂っていうのは受け取ってしまうってことです。そして自分のいいものも悪いものも人に与えてしまう。
で自分損するね。
はい。
損しないの？
ここでポイントなのは損する損しないという発想ね。ああもう僕一生懸命頑張っても頑張った功徳が人に移るなら損だな。
もったいないな。なくなっちゃう。
だって自分が一生懸命頑張ったら全部自分のものになるって思ってるから頑張ってるのに、ね、自分頑張っても頑張っても頑張っても人の方に行くならこれは損だな。
全部が全部そうではないかもしれない。
損だな、例えば分かりやすく言えばね、私がこの部屋を掃除した、でも子供が汚す、この部屋を掃除するっていうのが前後です、はい、ね、一生懸命きれいにしたのに、子供が汚しました、ね、そうすると思いますよね、子供が汚さなければ、子供が汚さなければ私は掃除をしなくて済むのに、また掃除をしないといけない。これは損ですか得ですかってことです。はいはい。
掃除をしなきゃいけない。だから仏法的に言えば得なんでしょ。
仏法的に言えば得。いや得だと思います。今掃除をしたはずなのにまた汚されちゃった。
いや綺麗になるんだからいいと思うけど。
汚されちゃった。だからその汚されたその部屋をまた掃除しなければならないっていうのは損か得かってことです。
まあ一方的でなく言えば損。腹が立つ。
ね、なんでまた私がね、私がこれ綺麗にしたのにね、また掃除をしないといけないんだって思うじゃないですか。
でも子供って汚すもんだもんね。
でも子供さえいなければ私は掃除をしなくて済むわけ。
それはそうかもしれないけど、子供いるんだから。
だって私は綺麗にしたのに、また子供のためにね、僕が汚しているならわかる。ね、僕が汚しているならわかる。でも子供が汚している。だからなんで私がきれいにしないといけないんだって思う。そうでしょ？子供がきれいにするべきだ。
子供できないでしょ、こんな近くまで。
これがもう例えば小学生ぐらいになったらどうですか？
しないわ、小学生でも。
お母さん。じゃあ小学校3年生ぐらいになったらどうですか？
お母さんがやんなきゃ。
自分で片付けなさいって言って、散らかしたら。
ね、そうでしょ？だって、子供が汚したんだから、子供が片付けるべきだと普通に思うじゃないですか。
でもしないの。
でも、仏教はどうかっていうと、仏教では、ありがとうね、汚してくれてと。また掃除ができてしまうと、こう思えるかどうかってことですよ。
それはよほどでなかったら思えないね。あら、また片付けなきゃいけないってこう思っちゃう。
いいですか、私たちはね、私たちは子供が汚したから、うん、子供が掃除をするべきだと思う。私が汚したものは私がきれいにするべきだと。子供が汚したものは子供がきれいにするべきだと。
子供できないって。
できないものは。
いいですか？まずそういう思想を持ってませんってことです。
持ってる。
そうでしょ、はい、子供が借金を作ったならばその借金は子供が返すべきだ。なぜ私が返さなければならない。子供が罪悪を作ったらその罪悪の報いは子供が受けるべきだ。なぜ私がその罪悪を肩代わりして片付けてあげなくちゃいけない。そう思いますよね。そう思いますよね。
苦労したくない心だからね。
ね、本当にね。
まあ、かこつけて言ってもしょうがない。
いいですか？
的にはそうだ。
いいですか？じゃあもう一回話は元に戻して、私の魂は空無我なんです。いいですか？私が罪悪を作らなくても、人が罪悪を作ったら、その罪悪を私はその影響を受けてもらってしまう世界の中に生きてるんです。ね？私が罪悪を作らなくても、人が罪悪を作ったら、その罪悪をもらってしまう世界の中に私たちは生きてるんです。いいですか？
例えばこうその子供がしたことも自分がしたことになるということ
ですか？子供がしたこと、したことは子供のねしたことなんだけど、子供が作った心の不安は家族は共有なんです。そうでしょ？例えばご主人が外でいろいろイライラしたとね、それで奥さんはね、サラ別で長毛をして、くどくいっぱいで帰ってきた。ね。で、帰ってきた瞬間にご主人が、わーって話をすると。
くどくなくなっちゃうね。
あれ？私一生懸命積んできたあのくどくはどこへ行ったの？
どうしよう。
あれ？その次の日からなんかイライライライラすると。
一瞬ですよ。30分も持たないから。何のために。
何のためにサラ別に来たんだろうと。ほら、空無我。
ああ、私は苦しくなったけど、
うん、
相手は楽になった。
あ、そうそうそうそう。相手は何にもしてないけど徳を積んだということになり、私は一生懸命頑張って功徳を受け取ったはずなのに罪悪を作ったことになってます。
合わんね。
合いませんね。
じゃあ穏やかにしてればいいね。
はい。
穏やか
に。みんなが、そうそう、みんなが罪悪を作らなければいいですよ、ね。
そうだよね。穏やかに。
みんなが罪悪を作らなければいいですよね。
そうだよね。
はい。みんなが罪悪を作らないってことはどういうことですか？言葉を変えるとみんなで聴聞するってことですよね。
そうだね。
ここね、これが空無我の世界にいる。つまり空無我の世界でどういうことかっていうと、ね、私が一生懸命功徳を積んでも、人が罪悪を作ったら、その罪悪をもらってしまって功徳が飛んでしまうってことです。自分の功徳は人の方に行くし、人の罪悪は自分がもらうし。
合わないって。合わないよ。
そうすると、この人は罪悪を作りながら、ありがたいことに罪悪の報いを受けずに済む。なぜならば、その罪悪が人に移ったからです。
先生、部屋に入った瞬間っていうのはありますか？
部屋に入った瞬間、その部屋に罪悪が充満していたならば、
どうなっちゃう？
それはもら入った瞬間にもらいますね。
最近そんな感じなんですか？家にこう帰った瞬間に、なんか、そわそわ幸せいっぱいで玄関開けるまではそうだったのにみたいな。ドア開けた瞬間、あれなんかおかしい。
ね、これは親鸞上人はですね、
すぐ帰りたくなる、またサラ別に行きたくなる。
あ、これですね。260ページ。あ、これ違うか。また間違えました。また後で。はい。 そういうことですね。あ、いいです、いいです。だから空無我なんです。わかりました。だいぶ実感が出てきました。実感が、実感が。はいはい、空無我なんだな。
いやもうでも部屋に入った瞬間さすがにないだろうと思って。
いやそれは十分ですね。はい、ありますね。
でもこの部屋に功徳が溜まっているっていうことからするとある
よ。そう、この部屋に功徳が溜まってる。そう、この部屋に功徳が溜まってるんですよ、うんうん、この部屋より向こうの部屋よりこっちの部屋の方が功徳がある。
やっぱりねって考えたらそうですよね。
はい、
逆もありますよね。
はい、これが空無我。だからほら廃墟とかに入るとなんとなく
やだね、
はい、病院跡
いや
尊敬した、ね、
別に誰もいないけどそこに不安が充満してると。そうすると私がそこに入るとその不安を呼吸をするがごとくもらってしまう。
だから病院行くと不安が充満してる
わけ。あ、そうなんですよ。病院に行くと不安なんです、うん、それは苦しんでいる人が病院に行く。日頃の種まきの悪い人がだいたい病院に行きますよね。病院のか、ね、患者さん入院してる人、ね、その人たちは基本的に不安な人が来ますね。不安だから病気になる。そして病院に入るとそこに不安を撒き散らしていく。そうすると、それをもろに受けるのは看護師さんですね。
大変だね。
だから基本的に看護師さんってイライラして
る。イライラして
る。まずこれがこの世界です。この世界ってどんな世界ですかと、ね。この世界っていうのは、ね、空無我の世界。空無我っていうのは何かっていうと私と人との境界線が私と人との境界線がはっきりとしない世界です、ね、だから私たちは我が欲しいわけ。がっていうのは人に影響されない自分が欲しいわけ。人に影響されるとなんて弱い自分なんだと思っちゃうわけ。
せっかく孤独もらってきたのに。
だからがっかりだね。
そうがっかり、そうがっかり、がっかりですよね。本当にこうこれでなんとか1ヶ月持たせようと思って食料を持っていったはずなのに、食料をね、持って帰ったら食い散らされていたってね。そうそう。また飢餓状態で1ヶ月過ごさないといけないの。例えば群馬とかで不安な世界で一人で生きていく。でその人が苦毒いっぱいの環境に移ってきた。あれ？
でも
なぜか閉じこもって
不安撒き散らしてるわけでしょ。
あ、不安撒き散らしてますよ。ブ
ワーッ、ものすごい、
ブワー、普通で近づくとうわっすごいわ、だけどなんで閉じこもってるのってことです。
眩しすぎて。
それはガがあるから。このままこの家にいたら変わっちゃうんですよ。
あ、自分で頑張ってんだじゃん。
そうそうそうそう、変わっちゃう。
変わりたくない
。いい人間になるんですけど、いい人間に変わっちゃうんですけど、でもがっていうのは変わりたくないっていう心。
はあ、なるほど。
まあ、固定不変だ
から。固定不変であってほしいっていう心。だから変わっていくことに対して不安を感じるわけ。
だから馴染みたくないってこと。
そう、馴染みたくない。そうだって、ここで馴染んでしまったら自分は別の何かに変わるんです。
先生、それ無意識ですか。
無意識です、当然。頭じゃありません。別の何かに変わる。だっていいですか、私たちは空無我の世界に生きてるからね、罪悪の中に入っていたら罪悪に染まるし、苦毒の中にいたら苦毒に染まるんです。染まるってことはどういうことかっていうと、今までずっと罪悪を作った人であっても苦毒に染まってしまったら良いことをしていたということになっちゃうわけ。過去
すごいじゃん。
すごい話でしょ。
ありがたい話。はあ、
わかりました。
でも
だから息子は先生とこ行ったことはすごい、その苦毒の中に飛び込んだ。
あ、そうそう、苦毒の大崩壊に飛び込みまして、飛び込んで自分がこうだんだん染まっていくことが嫌だから閉じこもっている。
なるほどね。
そこへ飛び込んだんだからね。
でも行ってみたらこんなはずじゃなかった。
そう、こんなはずじゃなかったんです。
そう、
こんな私を変えられるとは思ってもいなかったと。
自分でいられると思ったのは。
そうそうそうそうそう。こうね、が固定不変でいたい。
自分なりの、打ち負かせたっていう気持ちでいたのに。
打ち任せてほしい。打ち任せてくれたらどれだけいいか。そう、自分なりの打ち任せね。そう、でも本当に打ち任せるっていうのはね、そこに苦毒の環境を作ったんだから、そこに染まってしまえばあなたの過去はチャラになる。
素晴らしいね。
すごい話でしょ。だって空無我だもん、今の話を。空無我だから。
それ言っとかないとダメですよね。
空無我。
チャラになるから頑張んない。
そう。
染まるのを恐れるんでないってね。
空無我。ね、空無我っていうのは、だからこういう教えがあるわけ。こう、次は正しいです。すいません。これか。ちょっと待ってくださいね。あ、ここですね。92ページ。これです、これ。まず92ページの左から2行目。諸仏国土の天人の類は、自念に善をなし、大いに悪をなさざれば、解決すべきこと、やすし。ね。諸仏国土っていうのは、諸仏っていうのは善知識ね。善知識が国土を作るわけ。国土っていうのは、善知識が教えを説いていくことによって、ね、人が集まってくる。そうそう、善知識を中心とする人間関係が出来上がる。これを諸仏の国土と言います。いいですかね。諸仏の国土。諸仏の国土っていうのは 諸仏仏様っていうのは生きた仏様です。生きた仏様が、説法をすることによって教えを導くことによって人が集まってくる。その集まった人たちによって出来上がった世界が諸仏の国土です。諸仏の国土、
素晴らしいところに行っちゃったね。
ね、諸仏、いやあなたも諸仏くんですよ。何をおっしゃっておられるんですか。何をおっしゃっておられるんですか。ね、ここが諸仏の国土になります。ね、諸仏、いわゆる仏様が国土を作っていった。ね、だから仏っていうのは国土を作るわけ。国土っていうのは何かって言ったら、そのね、こっからここまでが僕の領土だーじゃないわけですよ。そういう土地を言ってるわけじゃなくて、集まった人たちによって出来上がっている世界、それが諸仏の国土です。ね、その諸仏の国土っていうのは、そこにいる人たち、天人っていうね、書いてあります。そのそこにいる人たちによって出来上がっている世界ってことです。
ここですか？
ここ、そうそう。
ここもそうだし、九州も大阪もそう。
そうそうそう。ね。それは、その世界には、功徳が自然と満ちているから。ね。自念に、自念にっていうことはね、何にも意識することなく善をするってことです。
苦毒になって動かされる。
だから苦毒っていうのは、だってそれが善をすることによって苦毒ができるから、うん、ね。その世界の中にいる、そこは空だから、あなたの業も、うん、善をしたことになるわけです。
なんと楽なことでしょ
う。なんと楽なことでしょう。そうそう。なんと楽なことでしょう。
何もしないで。
そうそうそう。
もったいない、罰当たりない。
そう、何にもしなくてもいいわけ。わかります？何にもしなくても、何にもしなくてもっていうのもおかしな話ですけど、空無我だから誰かがやってるわけ。例えば このね、このおもちゃと一緒、ね、皆さんがおもちゃを出して汚くしても、私が一生懸命掃除をしている限り、皆さんは掃除をしたことになってるわけ。
そんなに素晴らしいな。
なぜならば空無我だから。空無我だから、だからここで一生懸命、私が修行に励んでいるので、修行に励んでいるというのは説法をすることによって阿弥陀仏の浄土から功徳をもらってきてね、はい、でこう皆さんにこうばらまいてるわけよ。そうそうそう、ね、この間のほら黒田官兵衛でね、豊臣秀吉がこう金銀財宝をね、こうやってこうばらまいてましたけど、あんな感じでね、浄土からこうね、阿弥陀仏の浄土から功徳をね、金銀財宝を私がもらってきて、皆さんにうわーうわーってこうやってね、こうばらまいてるようなもんってことです。そうすると皆さんは過去どんなに罪悪を作ってきたとしても、その功徳をいただくことによって、
チャラ。
なぜならば、空無我だから。
過去でどんぐらいの過去ですか？
はい、過去だいたい50億光とか、80億光とか、光って、4億3200万年です。
そんな、はるか。
はい。
1回の縄文で。
1回の縄文でってことです。
4億3200万
え、なのにまだまだあるってことですか。
まだまだあるじゃなくて、離れてまた罪悪を作るだけ。
来たらまた4億3200万ね。
はいはいはいはい。ただ、心の中にはまだ開いてない部分があるから、その部分は罪悪に染まってますよ。私たちはこう、我でこう自分の心を固めてるので、そこは染まらないんです。もしそこまで全部開いてね、完全に空、つまり私たちは結局ずっと苦しい世界にいたんですよ。苦しい世界にいる人は、苦しみを受け取りたくないから、心に壁を作って、苦しみを受け取らないようにしてるわけ。これもまた我って言います。だから我が強い人は、ね、どんなに苦毒の環境の中にいても、その苦毒を受け取ることができない。だから、その苦毒を粉砕、そのね、我を粉砕していくことが必要だわけ。説法ってそれを粉砕していくわけ。ね、で粉砕するとどうなるかっていうと、苦毒も受け取りやすいけど、罪悪も受け取りやすくなります。皆さん、葬式にはなるべく行かないでください。
そんなこと言ったって。どうも一人関係ないよね。ここあれね、もう葬式はね、なるべく避けて。
香典を届けるだけにする。お葬式がなんで罪悪？
お葬式っていうのはですね、人の死なんですよ。人は死を目の前にすると、そのね、無常を感じるんです。で、無常を感じると、その、膨れ上がった執着が減るんです。執着っていうのは、執着が膨らんでるってことはどういうことかっていうと、私の魂が、魂自体が大きくなっている状態を指すんですね。ね、これが魂だとするとね、業だとすると、その執着がどんどん増している人は、魂自体が、荒屋敷自体が大きくなっている。
いろんなものを書き
集めてる。こうやって。この中に、まあ、当然のごとく、不安を貯めてるわけです、う
ん、じゃあ大きいってことはいっぱい貯めてるってこと？
大きいっていうのは大体その前後を貯めて大きくなることはないですからね、うん、前後を貯めて大きくなるってことはなく、大体悪後を貯めてどんどんと膨れ上がってると。
そうだね、
はいはい、はい、で、そういう人が人間の死に直面すると、うん、その自分の心の中の執着が取れて不安が吐き出される。つまり魂自体が適切な量に落ち着くわけ。
でも自分もいつかそうだなと思うでしょ。
だから自分もいつかそうだってなると、いろんなものをかき集めていた心が虚しくなるわけ。でこういうふうにやっていたのが虚しくなるから、取れた分が不安となって吐き出されるわけ。そう、執着が取れるっていうことは、人間はやっぱり死を目の前にするとね、なんとなく心が、お葬式を目の前にしてね、お葬式を目の前にしてこんなね、こうね、人間なんてララララララララララって感じの感じでね、お葬式を迎える人なんていないじゃないですか。ねえ、カラオケのような気分でお葬式にね、こうやって来る人はいないじゃないですか。
いないね。
うん、死んじゃったかへへへとか、そんなことする人はいないでしょ。いないね。やっぱり死を目の前にすると、人が亡くなると、ああ、自分も死んでいく時が来るんだなと、浮かれていた気持ちも全部吹き飛んでね。ああ、こんな風に私もなる時が来るんだなと。
確かにね。
そうすると自分の浮かれていた気持ちも執着も全部吹き飛んで、なんていうんですかね、こう気持ちが沈むんです。気持ちが沈むとともに、溜まっていた不安がこう吐き出されるんですよ。
喋ってなくても、
はい、喋ってなくても、
だ
から、そうそうそうそう。
だけどなぜ具合悪くなるかね。
え、だからそれはみんな来たらみんな吐き出すわけ。
あ、だからか。
そうそう、葬式のこの中が不安に満ちていくわけ、うん、
はいはいはい、特に弱い人が具合悪くなる。
それで いや、特に弱い人じゃなくて、皆さんは聴聞をしてるので、我が弱くなってるんですよ。つまり、苦毒も受け取りやすいけど、罪悪も受け取りやすくなってるわけ。
お葬式の会場からもらってきやすい。
で、お葬式の会場にこうやって一歩踏み入れると、ね、お家に書いた何十倍の不安を受け取るわけ。
3ヶ月に1回ぐらい葬式あったもの、ずっと。
具合悪くならなく
て。いや、特別そうは思ってないけど、やっぱり影響は受けてるね。
いやいや、めちゃめちゃ受けてたじゃないですか。
あのね、何回か会った時ね、
この間
また会ったの、うん、よくあるんだ。
行くたびごとに不安をもらいます。
あ、
だからね、人間死を目の前にするようなところね、病院とか、うん、お葬式とか、そこに入るともらうもらう、
うん、きてるね。
まあ、だから自然的に行きたがら、行きたくないとこは魂も分かってるから行きたくないんだよね、本当は。
あ、そうそうそう、
病院とか葬式なとか、うん、そのね、うん、本当は行きたくないんだけど仕方ないから仕方ない。
そうで、そこには不安が満ちている、うん、満ちているね、不安が満ちている、空無我だから、そこに入るとね、執着をいっぱい溜めて不安を溜めてきた人は不安を吐き出しね、で苦しんでる人ほど楽な、楽
な。なんか、あの受け取りやすい人とかっているじゃないですか、あの、
はいはい、
普通に多分証明してる人じゃなくても、
うん、
人の不安をすごいもらい安い人というか。
ああ、それはですね、あの小さい時に親がですね、親が何て言うんですかね、こう思いをね、子供に通していくわけ、うん、例えばこの服着なさいよっていう、そうすると子供は嫌だっていうふうに言うじゃないですか、うん、嫌だって言った時にお母さんの言うことを聞きなさいってこう通す、うん、
あ、そういう
こと。こうやって通されてきた人はもうなんか受け取っちゃうんです。
そういう人なんです。
そういう人、はい、
なんか神秘的な人だなみたいな。
そんなことないです。
神秘言われてるじゃない
ですか。その神秘でも何でもなく受け取ってしまう。でもろに不安を受け取ってしまう。
その人は苦毒は受け取れないですか。
この人はもちろん苦毒も受け取れます。だから苦毒は受け取れるし、罪悪も受け取れる。ただ自分の身を守ることはできないので、罪悪の世界に入るともろに自分が肩が凝ってきたり、もうなんか肩が、お腹が、胸が、
が弱い。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、がが弱い。
もうそもそも空無我の人。
そもそも空無我っていうか、空無我の人ではないんだけど、自分を守れない人。
教えに会えれば、受け、あ、がが弱すぎ。
あ、そうそうそうそう。
流されやすい。
そうそうそうそう。
それがよっぽどってことですよね。でも大体なんかこう親の言うことを聞きませんね。
はい、まあだから聞きます、だから聞きませんですよ。普通はある程度したらこう聞かなくなってくる。
反抗期
を迎えて聞かなくなってくる、うん、
3歳で。
それはそうでしょ。だって親が苦毒に満ちている人なんていないわけですよ。親が苦毒に見せても、あ、こうしたらいいよ、もうもらっていくとどんどん幸せになっていく、あってね、そういう人だったらガが少なくてもいいですよね。でも実際はその子供より親の方が不安が強いわけですよ。
慣れてるよね、親の方が。だから受け取りたくなくて反抗。
そうそうそうそう、うん、
押し付けないでって。まあね、うん、もうちょっとしたら反抗期始まるよ。何でも嫌だ嫌だってね。
嫌だ嫌だ。ね。それはこの世界は空無我の世界だ。うんうん、まあ、ちょっと長くなりますから少し休憩しましょうか。